2024年、本日は11月25日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいと思います。本日は、ヨブ記の24章です。なぜ全能者によって棘が隠されていないのに、神を知る者たちがその日を見ないのか、ということですね。ここはヨブが語っているところであります。そして、この章の趣旨は、一つ一貫しております。それは、一つは何度も繰り返すようですけども、ヨブ記っていうのは、一つはこれはカナン人の方ではないかなというふうに思っております。それはなぜならば、あれはどこでしたか、ヤコブ書でしたっけ、カナン人のことに関してね、ヨブの、ような苦難を通ったとしてもうんぬんというですね、関連者と関連して書かれているということは、もう一つはヨブっていうのは憎まれるっていう、ね、とんでもない名前ですから、要するにこれはまた関連者において私の名前にあなた方は全ての人から憎まれるっていうこの主の言葉とまさに符合しておりますので、関連者において全ての人が憎まれてしまう正しいクリスチャン、そしてその全ての人の中、憎む人の中にはおかしな肉的なクリスチャンも多いということであります。で、このでそのような前提に基づいてですね、この箇所を見ていくときに一つ分かることは、全能者によって時が隠されていないのに神を知る者たちがその日を見ないのかということですね。で、神を知っているとかですね、神を知って分かっているという、人は昔も今も多いわけですよ。イエス様の時は言いましたよね。神のことは専門家だって言ったり、法師者、パリサイ人とかね。でも、で、ヨブの時は見たわけですよ。でも、で、今でもいるわけですけども、神を知っているはずなんだけども、でも、時を見ない、時を悟らない。これは、イエス様は言われましたね。どうしてあなた方は時を悟らないのかね。天地の気配を知っているのに、このなぜ時は悟らないのかというんですね。で、その当時の人も天気を当てるのうまいね、なんですか、朝焼けだからなんだから晴れるとかなんとか関東かんとかって言うわけですね。で、うちの家内に最近昨日だか今日だか聞かれたんですけど、天気はどうなの、明日はどうなの、日曜日は、いや土曜日のこと言ってんじゃないの、日曜日はどうなのとかいろいろ、何なんだって急に天気をって言うんだ、わかんないですか。調べたら土曜日は 10% とか 20% は降水確率で、今日はだったかな、今日の夕方から降るのかな、なんかそんなような天気がありました、なんか答えましたけどもね。天地の気配、天気ももちろん大事ですし、選択してますからね、大事ですけども、でもっと大事なのは時を知るということですね。で、問題はその日を見ないのかって、これその日を見ないのかって言い方ですけど、これは時を知らないのかっていう、KJV では書いてあります。だから時を悟らないのかってことですね。イエス様が言われたまさに時をなんで悟らないのかってことですよね。で、これは、ヨブの時代に、そういう人たちがいたわけです。そして、時を悟らない人たちは、で、このヨブの24章をずっと見ていくとわかるんですけども、今ね、まさに、神が、裁きが来ようとしている時なのに、いろいろとこの曲がった、その信仰生活を送っているということを、24章では、つらつらと書いてあるんです。これから見ていきますけどね。書いてあります。で、同じように、イエス様の時代の人々もそうですね。どうして今の時を悟らないのかといったように、イエス様の時代の人々ってまさに、もう、旧約の時代の終わりで、まさに、もう、神の怒りが来ようとしている時だったんですね。で、まさにそれから40年後にはエルサレムはね、軍隊に囲まれて、エルサレムの人は最後の一人まで殺されたわけですから、恐ろしい裁きが来るわけです。だけど、それを、のほんとして知らなかったっていう、知らなかったですね。ほとんどの人は知らなかったですね。これは歴史は繰り返しではありませんけども、今の時代でもあるかなというふうに思います。今、我々は、しゃかりきになって、レムラントがやってる方針ってもう本当一つですよね。週末の警告です。その上を吹いてくるし、また我々が出した、 あのニュースレターも出版社が変わりましたよね。この間までアイデア出版でね、アイデア出版お世話になってお名前借りてたんですけども、ちょっと示してね、出版名を変えました。渓谷の角部出版。もう名前見ただけで分かりますよね。はっきり分かる。やりたいことがはっきり分かりますよね。で、本を出す予定なんですけどね、ちゃんと出して、で、それも渓谷の角部出版から出すんですよ。で、出版部長がいますけども、名刺作ったら主任とか書いて、主任はちょっと他のところへ行くとき話が相手にしてもらえへんから、もうちょっと上の職名見てください。もう何人しかいませんが、そういう感じです。まあそれはそういうこといずれ名刺を使うようにできたいと思いますけど、それはともかく、なんでそんな話をしたんでしょうか。我々は、時をしなきゃいけない。で、残念なことに今の、技術業界は、我々の理解では時を悟っておりません。で、でも今は、逼迫した時に来ていると、我々はかけ根なしに思っております。例えば、セミナーでね、以前のセミナーでやりましたように、今は、ソドメエジプトと呼ばれる都っていうことが、成就しつつある時代なんです。で、黙示録読んでも何のことやらと思ってますけども、ソドムは、これ例えが使われてますよ。でも、ほんの難しい例えじゃないですよね。ソドム何が有名かって、これ同性愛の街ですよね。ロトとかね、ロトの家に、こう、天使が来た時ね、街の人がバーンと押しかけてきたとかね、男なのにね、男に興味持って、これ同性愛ですよね。で、アメリカの教会はまさにそうなってるわけですね。同性愛をどんどん迎えて、そして、それどころか、大統領が率先してね、同性愛認めて、クリントンの時に同性愛認められ、そしてオバマ大統領は同性の結婚を認めたわけですね。合法であるって、ね。だから戸籍作れるんですよ。アメリカ行くと。弟とかね。気持ち悪いですけどね。信じられませんけども。まあね、どっちがお父さん、どっちがお母さんか分からないけど、なんだよ、あんまり話したくもありませんけども。まあ、それはともかく、これはだからそういう時来てるんですよ。でもそれは悟らないんですよね。で、そしてまた我々はね、今朝から言ってますように、もう十本の角ももう間近だなという時が来てるっていうことでした。で、十本の角は単に十本の角であって意味があるってことに関して、それ今の時に主が示すってことは、もうそういうことが成就する時が来つつあるってことだなというふうに思います。ので、ポイントは今がまさにそういう黙示録とかデネシアで言われているようなことがどんどんどんどん成就してるんだけど、悟れないっていうことがまさに問題であります。それを通して、何でも備えもしてないっていうことですよね。これから始まろうとしている神田時代に対して何も備えもしてないし、祈ってもいないし、また教会では警告も行ってないということです。これはまさにこの予部の言葉が通りです。ここは大きな問題であります。なぜならば、イエス様の時も、なぜ時を悟らないのか、天地の啓を知って悟らないのかって言った人たちは結局滅んでしまったようにですね、今のこの時代も結局悟らない人たちっていうのはですね、正しく見ない限りは、はっきり言いますけど、滅びに入っていってしまうだろうというふうに思います。そういう意味で、時を悟るって非常に大事なことであるというふうに思います。で、時を悟らない人の問題点が24章って全部書いてあるんですよ。そういうふうにして、理解で見ていけば、なるほどということで、受けます。時を悟らないために、2節。ある者は自在界を動かし、群れを奪い取ってこれを飼うって言って、ね、そういう悪いことをしたって言わせ。自在界って知ってますか？私はよく散歩するとね、小さな、この辺り府中とか国立はね、結構府中は知らんけど、国立は高級住宅街ですからね、結構華奢ない立派な家があるんですけども、でも本当にそんな広い土地じゃないんですけど、ちゃんとこのここが目印だっていうところにこう土地と土地の境にこうなんか印がついてるんですね。これは地境ですよね。で、これを動かすっていうわけですね。それは悪いことをするってことですね。で、これは何かというと、不動産の法律に引っかかる、この不動産詐欺だっていう、そういう問題ではないだろうと思うんですけども、 まあ、これは例えですよね。で、自世界を動かすっていうことは、領域が違っちゃいますよね。これは例えだと思うんですけども、それによって、何が変わってくるかというと、自在界を動かすまでは、こういうふうになっていて、ここまでが、ここまでが救いの範囲とかね、ここまでは救いで、で、ここは、こっちの方は、滅び、救いと滅びですよね。または、これが命、永遠の命ですよね。命の範囲だとするんですよね。で、自在界を移すとどうなるかっていうと、こんなとこまでガーッとこの救いが広がっていっちゃうんですよ。広いものになっちゃうんです。そういうことを言ってるわけですよね。で、主は明らかに言われました。命に関してですね。命に至るものは狭く、その道は狭い。それを見出すものは稀だとまで言ったんですね。また滅びに関して、で、しつこく、これすごく強調されてますよね。一回言ってですね、門は狭いって言っただけでもわかるのに、その門は狭く、その道は狭く、それを見出すのは稀だっていうふうに、二度も三度も言ってる。で、今度滅びのことまで言ってるわけですよ。救い、命の反対は滅びですから。滅びに至る門は広く、その道も広く、そこから入っていくものが多いって言ってるんですよ。これ5回も6回も言ってますよ、同じことをね。言い方を変えて。でも、わかんないんですよ。自在界を移しちゃってるんですよ。だから、今は自在界を移された時代です。で、何を言ってるかっていうと、クリスチャンと名が付けばもう全く滅びることはないってね、言うことやります。どんな悪いことをしててもね。神はもう神の無限だからってね、すごいことですよね。でもそれ違いますよね。なぜならイエス様は狭い門に関して語りました。狭い道、狭い門に関して語りましたから、行くんであります。ので、我々はそういう自在界を移された時代にいるものとして、知らなきゃいけないのは、改めて自在界を移されたと思って、だから正しいこの自在界ってこうマークですよ。英語ではランドマークってマークって書いてあるんですけどね。これをきちんと聖書でいう自在界を発見して、でそこに戻ってかなきゃいけないんですよ。縮小ですよね、縮小。だから、狭いもんって書いてあるから、狭いもんは狭いところに行ってはいけない。そうじゃないと、赤信号じゃないけど、一緒に赤信号を渡って、一緒に滅んでしまいますからね。これは思ってください。聖書は明らかに語ってます。命ってね、ちょっと永遠の命のことを言ってるんですよ。肉体の命はそれはもうすでにあることで、今さら考えなくたってあるので心配することないんですけども、永遠の命に至る門も道も狭いんですよ。で、見出すものは稀なんですよ。だからいいですか、見出すものは稀なんだっていうことを覚えてください。で、めった見つけられないっていうことなんですよ。だから皆さんが、ね、どこの教会行っても、そこで、あ、これは本当に命に至る道だなって見つけられたら、これはラッキーですよ。なぜなら見つけるの稀ですからね。稀ですよ。100円玉だってめった落ちてませんよ。こうね、失礼な方ですけどね、時々ホームレスの人は分からないですけどね、自販機の人探してる人がいいんですけど、あれ見つかんのかなって何事だから心配になっちゃうんですけど、そんな毎回見つかんないだろうと思って、毎回100回ぐらいやったら1回ぐらいはあるかもしれませんね。100円玉だってめったら見つかんないんだけど、命に至ったらもうもっと見つかんないですけど、見出したらこれはラッキーなんですよ。だから、そういうもんなんですよ。で、変なもん掴んじゃう確率が高いんですよ。で、これが正しい地境なんです。狭いね。だけど、移すって広いとこガーッと持ってっちゃうんですね。だから、それをやってるって言うんですよ。だから、あるものは自在界を動かすって言ってるんですね。だから、そういうことを、これは例えですよ。別にね、昔の人の土地を、土地の目印を動かしたって言うんだけど、これ例えですよ。今まさに、成就してることですよ。今の、教師たち、進学校の教師たちは、自在界を移した教えを語ってるんですよ。 別に土地持ちの人のことを言ってるんじゃない。そしてもって、ね、その後見てください。あるものは地境を動かし、群れを奪い取って、これを書いて、どういうことかっていうと、地境を移して、広いもんだから、羊がいっぱい入ってくるわけですよ。あっちのね、水は甘いぞじゃないんですけど、あっちの牧師の言うことは優しい。天国は優しく入っていけるって、こう、耳に優しい。厳しいことは何も言わないって。歯医者さんになりますけどね、優しい歯医者って憎らしい歯医者いますけどね。でもね、教師はね、やっぱり、耳に優しい教師がいいんでしょうね。寝ててももう、居眠りしてられない厳しいことばっかり言ってるからってね、それはダメなんですよ。だから、そうすると、地境を移すと、群れどんどん人増えてくるんですよ。信者増えるんです。レムナント減ってますからね。時代が移さないということには人は増えないけど、まあそれはちょっともう、そこまでして人を増やすのは問題ですからね。こういう問題があるわけですよ。で、二節、宮城のロバを連れ去り、ヤモメの牛を死に取りってことですね。宮城っていうのは、例えがあるんですよ。宮城は、父がいないってことです。だから地上には父がいないっていう、この、天の父のみが父であるっていう、そういう正しいクリスチャンのこれ例えですよ。ヤモメも同じですよ。ヤモメは、地上に、夫がいない人がヤモメですね。だから地上には夫はいない。真の夫は天におられる。イエス、再臨するイエス・キリストだ。そういう人たちですね。で、そういう人たちのロバを連れ去ったり、牛を死に取りっていうふうに、だから、そういうおかしな教えを持って、正しいクリスチャンを惑わすっていうことですよ。だからそういうクリスチャンも惑わせて、だからこれまさに今の時代の教師に関してのこれは警告ですよ。読み取らなければいけません。これは例えが使われております。そういう正しいクリスチャンさえ惑わす、それは災いだっていうことです。そういう人たちは必ずこれから、ね、主の再臨の時に裁きに遭うぞっていうことを言ってるんですよ。だから神学校はどこでも行けばいいというものではありません。また新学校で教わった教えを何でも全て言えばいいっていうもんじゃありません。それ言うとね、よからしけなんです。そういうことですよね。で、4節、貧しい者を道から押しのけるってことですね。貧しい者はまた御心ありますよね。この貧しい者は幸いだって言ったら。だから正しい道から滅びの道を押しのけるとか、そんなことですね。そのうちは哀れな人々は共に身を隠す。身を、アラノの、ミオ、アラノのノルバを彼ら出て行き、あえたちで獲物を求めて探しまいたり、自分の子らのために餌を求める。貝場を畑で刈り取り、悪者の葡萄畑を重ねる。でもまあ悪者だから、彼らは着るものもなく裸で夜を過ごし、寒さの中でも身を思うものがないっていうことですね。これは例えです。やっぱり、裸でね、だからこの義の衣はないっていうことですよ。そういうことですよね。着るものなく身を。だから我々は義の衣を与えられるものなんですけども、しかし、このような教え、おかしな教えとかね、広い滅びの方に入っていくときに、義の衣で覆わないので、神の前に正しく立てないっていう、そういうことになってしまうということですよ。今の時代にまさにおかしな教師たちのことですよ。発生する山の嵐でずぶ濡れに酒どころもなく岩を抱くっていうことですね。だから、嵐だからね。これは霊的なことですかね。変な霊でやれちゃうってことですかね。で、9節、彼らはみなしごをちぶさからもぎ取り、貧しいものの持ち物を質に取るって。これはだから、こういったおかしな教師たちですね。みなしごをちぶさからもぎ取りって。だから、ちぶさはね、霊の父を受ける、クリスチャンの例えですね。また、みなしごだからね、天の父にすがってるみなしごですけど、そういう人たちを、ちぶさがもぎ取りって、だから、ね、そんな教えおかしいんだとか言ってる子わけですよ。レブラントで変な例えとか聞いて、それは間違いですとかね、そんなこと言う人かもしれませんけども、正しい道を歩もうという人たちに対して、そういうね、ちぶさは、霊の父、御言葉の父の例えですから、そういう、あなたの、そのね、受けてる教え、正しいと思ってるかもしれないけど、それは間違いだよとか言ってですね、正しい教えから引っ張っていくってことですよ。これ災いであります。災いですね。イエス様の時代の律法学者パリサイ人は、ゲーナの子らであったように、それのような教師は災いであります。 で、貧しい者の持ち物を質に取る。十節、彼は着るものもなく裸で歩き、植えながら麦束を担うということですね。だから着るものもないっていうこと。だから、正しい義の頃も、だから正しく、そんな教えを聞いているときに正しくなれないっていうことで、裸で歩くって、だから、義の衣はないって、植えながら麦束を担うってことですね。で、麦束は、御言葉の例えですけども、担って、それが重いっていう感じですね。だから、植えながら、で、麦束はパンだから食べたら植えないはずなんだけども、しかし、御言葉の、せっかくの聖書がありながら、おかしなおかしな教えばっかり礼拝に行って聞いて、で、結局礼で植えて帰ってくるっていうことですよ。だから、そういう意味では、そのような教師は災いだっていうことであります。麦田はね、皮肉ですよね。パンのね、箱いっぱい持ってて、お腹空いてて皮肉ですけど、まさにそういう状態だっていうことであります。で、十一節、その植え込みの間で油を絞り、魚を振りながら、なお乾くって、これもまた皮肉ですよね。油を絞ったり、酒物を踏むって、これみんな精霊の例えですよ。だから、ね、でも、で、油とか、ぶどう酒があるんだから、それを飲めば、飢えなんて、飢え乾くはずないんだけども、しかし、結局、おかしな、ね、一生懸命祈る、で、精霊が、神様の霊が与えられ祈るけども、でもそれはおかしなリバイバルのね、リバイバル聖火だったりして、結局は精霊に触れないから、乾くわけですよ。そうですよね。で、それで、そのところに、おかしな教授に連れられて、おかしなリバイバル聖火とか、聖火とか連れられていく人は、ここで言う通りに、乾いてしまうわけですよ。なお乾くってね。酒物を飲みながら、なお乾くって、非常にこれ、皮肉ですよ。酒物を飲めば、いっぱいね、酒物ができて、いくらでも飲めそうなんですけども、一生懸命祈りながら変な霊に導かれて結局精霊に乾くというそういうおかしな状態を語っております。そして、11節、人の住む町から嘆き声が起こり、傷ついた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし神はその愚痴に心を止められない。これらものは光に反逆するもので、光の道を認めず、またその通り道にとどまない。だからこのことを覚えてください。この終末の時代のおかしな教師とかおかしなクリスチャンの問題っていうのは光に反逆することですよ。光の道を求めないわけですよ。またその通り道にとどまらないわけですよ。で、光は何かというとね、私は世の光であるってイエス・キリストです。またイエス・キリストの御言葉なんですね。そして、我々も一生懸命、まさに光の言葉を語ってるわけですよ。終末の日は、明らかに教会の裁きが来るって。だから、宮が崩壊するとかですね、ソドメ、エジプトと呼ばれる都のようになるとかですね。また、宮の崩壊ってことは、宮の礎石である、エペソ書でいう宮の礎石である、この十二弟子とかね、使徒や預言者とか書いてあるから、十二弟子の教えとか、預言者とか、イザヤとか、エレミアの教えもなくなる。そして最後には、隅の頭石であるイエス・キリストの石さえ取り除けられて、一つの石さえ残らないってね、言われてますから。で、その代わりに判決があるって、こういった光を語ってるんです、我々は。だけど、でも、残念ながら、その光にとどまる人は少ないです。我々は一生懸命語ってます。だから、この言葉は重要だと思いますね。これらものは光に反逆するもので、光の道を求めず、その通り道にとどまらない。とどまらない。残念ながらとどまらない人は多いであります。まあ、ね、ガデインスでは恐縮ですけども、やっぱり真にとどまらない人は多いなっていうのが正直な感じであります。十四節、人殺しは、弱気に起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになるということですね。で、人殺しっていうから教会と関係ないと思うかもしれませんけど、これ教会と関係がありますよね。だから、だから結局命を与えない人は人殺しですからね。そしてこういう地境を移して広い滅びの門を語る人たちはこれは人殺しになるわけですよ。だってそうじゃありませんか。イエス様の時代のね、律法学者パリサイ人にね、自分たちも天国に入らないし、そして入ろうとする人も入らせないって、これ人殺しですよね。ね、まさにそうですよね。またゲーナのこれやとか言ってくるとかね、彼にくっついてたらゲーナが落ち込んじゃいますから、これそうですね。そして、 夜には盗人のようになるっていう、この言葉も語りかけがあります。で、盗人っていうのは何度も言ってる例えなんで分かると思いますけども、御言葉を盗むことの例えなんですよ。だから、世の前の時代、また寛大時代とか終末の時代になるときに、盗人ってことが一つのキーワードになります。それは御言葉を盗むということです。聖書の中に、今のキリスト教会でよく言われることですけど、神愛ですって、世界で一番大切な教義とか言われてますけども、確かに神愛って聖書に書いてあるんですよ。だけど、書いてあるのはそれだけじゃないんですよ。だけど、神愛であるってそこのところだけ聞いとっちゃって持ってっちゃってそこだけ使うって、これ盗人の行為になっちゃうんですね。で、いうことであります。そうすると、他のことは見なくなりますからね。神は裁きだ。だから、今の時代のキリスト教の人たちが、いくらレムナントとか散々セミナーを行ってもどうしても理解しないっていうのは、やっぱり、盗んで、神の愛ってそんな言葉だけ見てますからね。一文だけ見てますから、全体を読まない。他の言葉とかね、黙示録なんかも全然読まない。けれど、明らかに黙示録は、週末の日の堕落した教会への裁きが書いてありますので、彼らはもう全く盗まれたことは神愛ってそれだけしか知らないのはやっぱり理解できないんですよね。ことは神のことは盗まれたことは弊害であります。だから書かれていることは意味があるんであります。ここで、14節で夜には盗人のようになるっていう時にこれは成就します。そして今は夜なんですよ。今は夜。夜には盗人のようになるっていうけども確かに泥棒は昼間入りませんよね。いっぱいたくさんの人がね、道の前に通ってるときにね、いきなり人の家のドアとかね、バンバンってこじ開けたりしたら捕まっちゃいますけど、でも夜寝てるときだと誰も見えないから入ってきますね。そういう意味合いで、今は夜の時代であり、光がなくなってきた時代なので、盗人がどんどんキリスト教会に入ってきてる時代であると、このことは覚えておいてください。このことは確かに事実なんであります。だから、油断の隙もないっていうことですね。だから、教会で聞いた話だからって、南は真実とは限らないっていう、こういうパターンですね。ぜひ、覚えておいていただきたいというふうに思います。龍節、貫通する者の目は夕暮れを待ち向け、私に気づく目はないと言い、その顔に覆うものを当てる。彼は暗くなってから家々に侵入する。昼間は立ちこもって光を知らないってですね。これ家々に侵入するっていうと、なんかこの、いかにも泥棒っていう感じですけども、これも例えだろうというふうに思います。家々に侵入、家は、まあ、教会の例えですよね。だから、おかしな教えとか、おかしな距離を持ってくる人っていうのは、世の終わりでも光がなくなったような時代にどんどん侵入してくるわけですよ。だから今、たくさんのおかしな教えが侵入してきてますよね。野物の祈りとかね、魔術的な祈りだとかですね。韓国のチョヨンギが言ってるようなね、話ってあれ、念力みたいな話ですよ。わけのわからないね、可能性思考とかですね。わけのわからない、本来キリスト教じゃないようなわけのわからない教えがどんどん家々に侵入するって言いますけども、教会にどんどん侵入するようになっております。どうぞこのことは覚えておいてください。そういう時代に来てるということですね。14節、すべて彼にとっては暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだって。だから暗黒と親しいからです。で、彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当ての地は国の中へ呪われる。彼はブドウ畑の道の方に向かわないっていうことですね。ヒレイとアッサは雪の水を奪いって言うわけですね。だからヒレイとアッサで雪の水ってまあこれは性のことでしょうかね。だからこれは水が奪われていく。弓は罪を犯したものを奪う。母の体は彼を忘れ、ウジはカレーを好んで食べ、彼はもう思い出せない。不正なものは木のように折られてしまう。折られてしまうんですね。彼は子を産まない不妊の女を食い物にし、やもめによくしてやらないってことですね。だからやもめ、キリストを頼みにしている人を、正しく対応してあげないって、だからそのような、おかしな教師に関してこれは書かれている箇所です。 しかし神は力を持って防護剣を持って生き延びるようにされる。彼は命があるとは信じない時にも立ち上がる。神は彼に安全を与え、それで彼は休むことができる。神の目は彼らの道にの上に注がれるって、別にこれは、優しい目で道の上に注がれてるんじゃなくて、彼らはしばらくの間高められるが消え移る。彼らは低くされ、他の全てのものと同じように刈り集められる。右の穂先のように枯れてしまうって。だから、結論がそうですよね。このように、正しくない意味をしている人たちは、麦の穂先のように枯れてしまうということであります。結局は虚しい結論をつかんでしまうって、それがこの章の一つの結論であります。だからどうぞ、これはまさに今の時代のおかしな教師たちに対しての教えであります。で、ので、我々は、時代界を映すようなね、また御言葉を盗むような教師たちは今の時代たくさんいますけども、それに見習ってはいけないっていうのが、今日の章の教えですよ。それを理解しないと意味ないですね、今日。で、25節、今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言おう。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのかって。だから、今そうでないからって、だから、今そうでないからって言って、というふうに書いてあるように、そのようなおかしなこととか、神の目の前のおかしなことを言ってたとしても、そういう人たちに今裁きは下ってるわけではありませんよ。はっきり言って、レムナントより祝されてますよ。人数から言ってもね。そうですよ。街道も立派な街道あるんですよ、私ね。ピアノだってあるかもしれませんよ。我々のとこはね、残念ながらピアノは置いてありませんけども。まあ、ピアニストはいいんですけど、ピアノは残念ながらありませんけども。それひがむわけじゃありませんけど。そういう意味では全然、ねえ、いくら我々が私がね、平いもんを語ってるとか、自社会を映してるって言って、そういう面では負けてますよね、なんとはっきり言って。負けてますよ。だから今そうだ、そういう技が来てるわけじゃない。この業務の言う通りですよ。今そうでないかって言って、でも誰が私をまやかし者だっていう、誰が私の言葉をたわごとにしようとするのかってね、業務は怒ってますけども、必ずそう、今そうじゃなくても実現するぞっていうことですよね。だから、今はそうじゃないからってね、安心っていうのはそれは子供みたいな考えであって、いずれこうやって実現しますよ。イエス様が言われたように、偽善者はね、今の時は悟らないからって言って、その時別に、キリストがそういった時はすぐ滅んだわけじゃないけど、40年後ですけどもね、結局でも滅びは来ましたよ。同じように、聖書に書いてあることはみんな実現しますよ。そして、おかしいことを言ってた教師たちに対してね、ゲーナの子だよって、ゲーナって地獄の子ですからね、ゲーナの子だってただ意地悪とか悪口言ってんじゃないと、お前たちは必ずゲーナに入るぞってそういう意味ですよね。やっぱりこれ実現してると思います。だから教師って恐ろしいんですよね。だから、恐れを持って、見えるところを持って、見えるところを持って判断するね。しかし彼のことを思って判断していきたいというふうに思います。主に言われたことはみんな実現します。例えば、ね、日本においても多くのキリシタンがね、江戸時代たくさん迫害されました。日本の津々浦々で迫害されたんですよ。でも裁きは遅くなっても裁きは来るって見事がありますように、やっぱり裁きは来ましたよね。それは第二次大戦の時だと思うんですけど、日本の100以上の都市がみんなもう火の海になりました。それはやっぱり一つは、やっぱりその私の理解では、やっぱりそれキリシタンへの裁きだと思うんですね。キリシタンへ犯した迫害に対しての裁きだと思うんですね。だから遅くなっても裁きが来る。だから今はそうでないからといって、まだ裁きが来ないからって、これからも絶対来ないって違います。だから、我々正しいことはもう聖書にはっきり書いてあるんです。やっぱり、自社から移してはいけないんです。そしてまた、御言葉を盗んではいけないんです。でこれらの言葉をずっと守っていくって、そういうことに大きな御心があるんであります。そして、ヨブは、これらを守っており、正しく歩んでおり、そして、これらの災いを彼は見てるわけですね。そのような偽善的な歩みに関して、必ず災いが来るぞ。で、その通りに実際技が来てるわけだから。だから我々も、ヨブのような歩みをしていくなら、ヨブのような目を見ることができます。どうぞ、偽善者は何も言いません。なぜなら、偽善者ってね、形だけですからね、お面をかぶった役者みたいなもんですから、本人じゃないから、わかんないんですよ。実際どうなのかってね。だからそういう意味合いでは、どうぞ、 あの御言葉を恐れてですね、そういうような時代でありますけども、この時代を正しく演じていただきたいと思います。じゃあ以上でお願いいたします。